日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は田中直美編集部長です。よろしくお願いいたします。
はい、日経ベリタスの田中直美です。よろしくお願いします。
さて、先週は日銀の金融政策決定会合などありましたが、はい、市場は相変わらず荒れてます。そしてその他にも川崎重工業と三井造船の統合交渉打ち切りなど、さまざまな経済ニュースが飛び込んできました。でこういった一つ一つのニュースに振り回されていたんではないですか。
目がくるくるしてますね。もうね、
目がくるくる、お仕事大変だった。
大変ですよ。
でその状況ですね、見透かしてるかのようにこんなツイッターが届いてるんです、はい、日経ベリタス編集部、今日もまた徹夜か。
なんか内部告発者、
そうこれ誰かじゃないですか。内部の方では
元 CIA 職員とか、なんかそれでも香港からかな。
ねえ、ちょっとツイッター、これは名前は伏せさせていただいてるんですけれども、
いやいや、でも本当にね、大変ですよ。もう夜中までねやってるとね、まあ、特にやっぱりデスクね、
はい、
大変ですねこれはね。でもね、夜中にねこうずっと一人でね、4時とか一人でこうポツンと仕事してるとね、なんかちょっといい気分になる時があるんですよ。
なぜですか。
ランナーズハイみたいなやつで、僕エディターズハイって言ってるんですけどね。
はい、
なんかね、突き抜けた感じがすることがあるんですよ。
頭のひらめきとかもその状態はいいんですか。
トランス状態みたいなやつなんですね。でもまあ概してね、すごいいいなと思って翌日すっきりして頭で見るとボロボロだったりするんですけど、ね、
でもなんか似たようなことってありますよね、
みたいな。まあその時はすごいトランス状態になることがあるんですけどね。まあ日々そんな編集活動で頑張っております。
はい、今週も皆さんリラックスしてお聞きくださいね。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。ベリタス川柳 3D。ベリタス川柳 3D 参りましょう。6月のお題は梅雨、成長戦略、乱高下です。このテーマをもとに楽しい作品をお送りください。今週はどなたの川柳が選ばれたのでしょうか。三河屋さん、40代男性の方です。戦略に期待と失望の乱高下。戦略に期待と失望の乱高下。第三の矢でもある成長戦略を発表した途端の失望売り、相場を主導する海外勢による過度の期待と失望が生み出す嵐の凄まじさには、国内と海外の視点の違いというものをまざまざと見せつけられた思いです。あとは行動で示すしかではなさそうですね、といただきました。日本勢はそんなにね、選挙の後にならないと具体的なもの出てこないんじゃないかと思ってた。だけれど海外勢はすごく期待してたんですかね。
いやあまり多分選挙前はあんま出てこないってみんななんとなく思ってたのではないかという、
海外勢も
ちょっと思ったりもするんですけれども、ね。うん、
こちらの川柳についてはいかがですか。
そうですね、ちょっとずっと考えてたんですけど、
はい、
一文字多い気がしますね、これやっぱね。
あ、気づかなかったです、
ね、戦略に期待と失望の乱高下、これちょっと字余りですよね。
期待と失 あら、期待と失望の9文字出過ぎてますね。
これうまいことちょっとぜひあの曽根さんに読んでほしい。
期待と失望の
ちょっともう一回やってもらっていいですか。
田中さんやってみてください。
戦略に期待と失望の乱高下、あ違うか、それこの間だ。
よみがえる巻き舌。
すいません、ちゃんとしたコメントを用意しておきますので失礼しました。でも ありがとうございました。本当にでもね、はい、あの乱高下の嵐の中でね、
はい、
まあ、若干ちょっとこう的に届かなかったかもしれないなっていう戦略ね、はい、あのジャパンイズバックですか、
ね
ね、日本後ろ向きなカナダなのかとちょっと思っちゃったりなんかしたんですけど、ね、まあ、第4の矢にね、またぜひ、ね、期待いたしましょう。
秋口にもね出るかもしれないと言われてます、はい、ね、さてこのベリタス川柳 3D では皆様のご投稿お待ちしています。6月のお題は梅雨、成長戦略、乱高下の3つです。この中からお好きなものを選んで一句ひねってみてください。
毎月番組内でご紹介した作品の中から曽根さんが月刊賞を選んで翌月の最初の日経ベリタスに掲載します。ふるって皆さんご参加くださいね。
あなたのご投稿お待ちしています。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を田中さんにご紹介いただきます。今週は迷えるマネーどこへ、世界を揺るがすアメリカ緩和の出口論という見出しです。田中さん、こちらはどういった記事になってるんですか。
その、まあ、本題に入る前にね、
はい、
曽根さんね、ジュンスーンっていう言葉ご存知ですか。
ジュンスーン、あ、先週のベリタスにちょっと載ってた、ね、スーンが間もなくじゃなくて、
うん、スーン、S-W-O-O-N、
はい、
卒倒っていう意味なんですけれども、はい、まあ、6月に卒倒するっていう言葉がね、なんかアメリカであるらしいんですよ。もともとはこれアメリカの大リーグのチームが、あのスタートダッシュがすごくうまくいったチームが6月ぐらいになるとこうだんだんこうちょっとあのずっこけてくる、
調子が悪くなる、
うん、そういう様を、言うらしいんですけれども、はい、まあ、6月に実はね、そのアメリカのダウ工業株30種これ その2000年以降の月間平均騰落率を見るとですね、実はその5月にね、よくセールインメイ&ゴアウェイ、5月に売り逃げろってよく言われますけども、はい、2000年から取るとね、実はね6月と9月が最も振るわないということらしいんですね、はい、で、まあ、5月はね盛んにその売り逃げみたいな話をね、
そう、日本も大変なことになっちゃいました、
ね、本当にね、うん、言われましたけれども、まあ、結果としてそのアメリカはまあ堅調に来たわけなんですけれども、どうも6月大丈夫っていうような論調の中でね、そういうジュンスウンっていうような言葉が出てるらしいんですね。
いよいよアメリカが崩れてしまったらね、そう、世界がどうなるかってなりますからね。
そしてね、そのもう一つね、はい、その6月並ぶですね、
はい、
魔の木曜日、こちらは日本の話なんですけど、
ね、はい、
それさ、あの5月の23日に、あの過去歴史上11番目っていう、まあ、非常にこう歴史的な1143円日経平均が下げた日がありましたけど、
はい、
これ5月23日ですよね、
はい、
で、翌、まあ、これ実は木曜日なんですね、
はい、うん、
で、次の木曜日5月の30日、この日の日経平均737円安、
はい、
まあ、この当時で2番目の下げ、まあ、1143円に次ぐ下げということですね、で6月6日の日はですね、これ次の木曜日なんですけれども、はい、これ110円安で、実はその前日に518円下げてまして、
はい、
まあ今日はリバウンド入るかなと思ったらまたずるっと下げちゃった、
ま、たと。
そしてそしてですね、6月の13日、まあ先週の木曜日ですね、843円安。これね、木曜日ごとにね、
うん、
大きく下げてるんですね。
何なんだろう、怖いですね。
ね、何なんだろうっていうね、しかしながらまあデンジャラスサースデイなんですよ、うん、というようなですね、まあアノマリーなどをまぶしつつですね、
はい、
今週の、まあ、カバーストーリーなんですけれどもね、 まあ、5.23 の教訓というのを、先日ベリタスでやったわけなんですけども、まあ、このポイント最大のポイントがですね、実はですねその1日前の 5.22 にあったと、いうことなんですね。でこの 5.22 っていうのは今のこの世界中のマーケットを語る上でものすごく大きなやっぱりターニングポイントっていうか、まさにここから始まったとも言えるんですけど、でこれは何が起きたのかというとですね、5月の22日にですね、実はアメリカの FRB、連邦準備理事会ですね、そこのバーナンキ議長がですね、議会証言をしまして、記者からの質問に対してね、こういうふうに答えたんですね、今後数回の FOMC、 FOMC というのは連邦公開市場委員会、金融政策を決める場ですね、その会合で資産の買い入れを縮小することは可能ですと、つまり今やっているQE3 と呼ばれている量的緩和第3弾、めちゃくちゃにとにかく国債買ってるやつですね、これを縮小することも可能です、縮小するかもしれないよって、言ったわけなんですね、で、マーケットの人はもう日米をもうみんなで金融緩和する、流動性相場の中にどっぷり使っていたらですね、急にこういうことがバーナンキさんがおっしゃって、
早期にあるかもしれないと、
そう、それでみんなびっくりしちゃったんです、っていう形になって、それが翌日の 5.23 の日本株の下げの大きなその引き金にもなってるわけなんですけども、でこの発言がね、結局その日本だけではなくて、今まさにですね、その世界中のマーケットを揺すぶってるっていう状態なんですね、で中国の上海総合指数、これ先週6月の13日にですね、年初来安値更新、年初から一本調子で上げてきたタイやインドネシアの株価も先週急落しています、で外国為替市場ではですね、インドのルピーが6月の10日にタイドルで史上最安値を更新、でブラジルのレアルや南アフリカのランドもですね、今4年ぶりの安値圏、とりあえずとにかくですね、もう全部お金がこう引いてきちゃってるんです。でみんなその、流動性でそのジャブジャブのお池の中でしばらく泳げるなと思ったら、あれちょっと池の水が少し早めに少なくなっちゃうかもしれないなという感じなんですね、
いやでもちょっと過剰反応しすぎるのかななんて思いながらマーケット見てたんですけど ね、
本当にね、いずれにしてもそのよくね、そのこういうこと言われますよね、確実に2割下がる金融商品とね、上がるかもしれないけど下がるかもしれない金融商品、どっちがリスクがありますか、っていう、よく質問があると思うんですけど、
ベリタスに出てました、
そうなんです、でこれ金融商品的な感覚で言うと、実は上がるか下がるか分かんない商品っていうのが、これが一番リスクがやっぱあるんです、つまりどうなるか分からない、これがやっぱり一番そのマーケット参加者の心にその痛いというかですね、
先が読みづらいということですか、
そうなんです、これがねやはりね、みんなのその疑心暗鬼をもう一層こうかきたてるんですね、
不安にさせてるんです ね、
そうなんです、我々の生活でもそうじゃないですか、なんか、明日雨だよって言えばきちんと傘をさせるけれども、雨なのか晴れなのかよく分かんない時っていうのは、これは一番やっぱりどっちかなってこう迷って困るじゃないですか、
もやもやします、
今日、晴れなのにだって曽根さんはレインシューズ履いてらっしゃる
降るらしいんです
本当いい天気だよ
用心深いんです
子供のさんようにですね、やはりこう先行きがわからないとみんなが不安になる、
その気持ちじゃ私はよく分かっていいんですね、
レインブーツ、非常にいい感じです、それは置いときまして、で、今そういう状態になっていますと、ということなんですね、で、しかのばしかしそのマネーは全部あちこちから引いてきちゃってるわけなんですけれども、そのお金って今じゃあどこにあるのかしらっていうのはやはり我々 その興味では、
気になります ね、どこ行ったんだろうか、
で、いろいろ世界中、ベリタス探偵団が探してみました、どこ行っちゃったんだマネーはと、どこに隠れてるんだというのをいろいろ探してみたところですね、いくつか発見いたしました、一つはねやはりねアメリカの短期国債なんですね、 彫刻ではありません。長期国債ではありません。あの彫刻は結構売られてますね、アメリカもね。
そうですよね、長期金利上昇というニュースありましたから、
ね、ありますもんね。
短期の方に入ってる。
そうなんです。3ヶ月ものですとかね、6ヶ月ものの国債の利回りっていうのはですね、ここはですねずっと春先から低下して、まあ、足元でも崩れてないんですね。お金が適宜ちゃんと入ってきてる、
はい、
でもう一つね、そのここになんとなくやっぱりあったのかというのが、アメリカのねマネーマーケットファンド MMF なんですね。
はい、これ聞きますが、
ね、これはね短期の高額付けの公社債で運用してですね、機関投資家が資金を待機させるときによくお金を入れとくものなんですね、
はい、
でアメリカの短期国債であるとか MMF っていうのはつまりね資金のね退避場所なんですね、一時退避場所、うん、
はい、
まあ、引き上げて新興国から、ね、引き上げてきたお金を、まあ、新たにそのなんていうんですか、そのリスクオフっていうと完全にそのアメリカの長期国債とかに、まあ、お金をこう完全に移してしまうようなね、ずっとリーマンショック後そういう動きは見られたんですけれども、今はそこまで行ってなくてですね、そのリスクのなんていうのかな、リスク回避の一旦停止ポーズボタンみたいな、
っていうのはその流動性が高くてすぐにお金に
換金できる、
換金しやすいと、
キャッシュでちょっとコインパーキングで置いておく感じなんですね、
はい、
ですからその完全なそのリスクオフというよりもどちらかというとその、ね、ポジションオフっていうようなイメージを私なんか受けるんですけれども、ね、
はい、
ですからまあこのお金っていうのはその完全にベタッといわゆる安全資産というやつにね張り付いているというよりも、まあ、この先どうしようかなっていうのを、まあ、投資家がやはりこう気迷い気分で、お財布の中にとりあえず置いておいてると、
なるほど、
というようなのが今まさにこのマーケットの状態だと思うんですよ。
確かにあの市場参加者日本でも少なくなっていますし、うん、迷っているっていう状況なんですね。
そうなんですよ。ですからね、まあ、今確かに日本株もねちょっとこうワサワサしてますけれども、うん、またお金が戻ってくる可能性っていうのもまあ当然あると、うん、いうことなんですね、
はい、
でじゃあその待機した資金っていうのがその再び、どこへ動き出すのかという一つのやっぱ一番大きなイベントが今週控えてるんですね、
はい、
それがそのバーランキさん、 FRB の FOMC が18、19と、まあ、両日予定されているということなんですね、
はい、
で最大のやはりねそのポイントはですね、その、まあ終わった後にですね、FOMC 終わった後にバーランキさんのやはり記者会見があるんですけれども、バーランキさんがそこで一体どういうふうにその QE3 についてね喋るのかと、どういうその言葉でマーケットにその説明をするのかというようなところがですね、最大のこのポイントになってくるわけなんですね。
はい、まあ、日本では、うん、まあ、の木曜日ですからバーナンキ議長が会見を行うのが日本時間で20日未明、
ね、そうなんです、
ですね。
そうなんですね。ですからね、その魔の木曜日の話には実はね続きがあるんです。
はい、
19日の、まあ、アメリカ時間の19日ですから、
はい、
日本時間でいうところの20日の未明、そのバーナンキさんが何を喋るかっていうのを受けて、そして日本のマーケットが木曜日開くわけなんですね。ここでですね、まあ、まあ、の木曜日に、ね、ならなければいいんですけれども、まあ、今のところそのアメリカのですね、あのいろいろ投資銀行とか調査会社なんかの見方が非常にこう分かれておりましてね、例えばそのドイツ銀行はやはり、9月の FOMC でその QE3 はですね、量的緩和は少し縮小するのではないかという意見もあればですね、モルガン・スタンレーだとか JP モルガン・チェイス、これは最有力はいやいや12月だとで一方でそのバンク・オブ・アメリカ、バンカメメリル・リンチですね、これは来年の4月までないんじゃないのというような形で割れてるんですね。で、まあ、この緩和、まあ、急に突然ね、今まで大量に買ってる国債やら住宅ローン担保証券といったものを、ね、急に買うのをやめるっていうことはないと思うんですけども、うんうん、よくアメリカではね、そのテイパリングっていう言葉を使う、
はい、
テイパーっていうのはだんだんこう先細になっていく、
うん、
ロウソクがちっちゃくなってくるようなイメージなんですけど、うん、まあ、少しずつこう衝撃を少なくするような形で、まあ、フェードアウトしていくようなイメージだと思うんですけども、まあ、その開始時期っていうのはね、みんなこう見方が分かれているということなんですけれども、まあ、バーランキさんがね、どういう発言をするのかね、
はい、
まあ、これ次第でマーケットはまた大きくそれでうねる可能性がある、まあ、 デンジャラスサーステイにならなければいいなと。
いや本当、
ね、編集部が徹夜しないで
本当ですね、それも含めて、
勘弁してくれと
ね、
はい、
さあバーナンキ議長20日未明何を語るのでしょうか。
はい、
以上日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、迷えるマネーどこへ、世界を揺るがすアメリカ緩和の出口論についてお話を伺いました。
ベリータミン
AKB ですね。ありがとうございます
じゃあちょっとソネさんやってみて。
私ですか、ベリータミンイーですか
皆さん聞きましたか
何の番組だ田中さん誰一押しだったんですか。
僕、
はい、
僕島崎遥香ちゃん。
そうなんですか、私大島優子ちゃんかと思いましたなんかいろいろ面白いことをお話するから、その掛け合いが上手そうな大島優子ちゃんかななんて。
いやいやいや、
違うんです、
ね、もうあのジェジェあなんだかどこ行っちゃったんだか分からなくなっちゃったちょっとでも話題的には古いですかね
失礼しました。
どうも。
さあここからはベリタミン E です。今話題の経済ニュースやリスナーの皆さんが感じている疑問、そして日経ベリタス編集部がチョイスしたテーマなどを掘り下げて、みんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。今回はグランドマザー工場の恐怖って何というテーマで田中さんにお話を伺います。
それじゃあ曽根さん、ちょっとまずはこの記事を読んでいただけますか。
はい、こちらは6月12日水曜日付の日本経済新聞電子版の記事です。グランドマザー工場の恐怖、日本の製造業の進路としてマザー工場を目指せという提言がよく聞かれる。マザー工場とは他の工場では難しい先端的な品目を作ったり、新規設備の導入で生産革新をリードしたりする拠点。人件費などが高い日本に生産機能を残すためには、世界の他の工場に展開するイノベーションを生み出す母体、すなわちマザー工場が不可欠というのが過去20年ぐらいの定説である。ところが今日本の工場に迫っているのはお母さんならぬグランドマザー、つまりおばあちゃん工場化の恐怖ではないかという記事が載っていますが。
そうなんですよ、それ3年、
はい、
設備年齢っていう言葉をご存知ですか。
はあ、聞いたことありますが、その設備も、うん、まあ、1年2年と使っていくと年を取っていくということ。
そう人間と同じようにね、そこに、はい、工場や機械などの設備を据え付けてからどれくらい経ったのか、
はいはい、
ね、まあ、よくヴィンテージっていうあの産業界で言うんですけれども、うん、その老朽化した設備なんかをまあ廃棄して新たな機械をねどんどん入れていけば、この設備年齢というのはどんどん若返っていくんですけれども、うん、日本の製造業の国内の生産設備ですね、
はい、
それの今平均年齢というのは今どれぐらいだかご存知ですか。
どのくらいだろう。そうですね、50年くらい
いいですね、
そのもっとですよね。100年の会社があるんですから。
だってそっち行っちゃう。だって50年前の設備でさ、だって半導体の最新鋭の半導体作れないだしょ。
作れないか20年でどうですか。あ、30年もうダメだ
いただきました皆さん、はい、あのねこれね、はい、実はね製造業全体で1992年の、まあ、1、3月期、これね 10.3 年っていうのがね、これがそこなんですね。でね、2012年足元でね、はい、今ね 15.8 年。
あ、そんなもんなんですね、
うん、そうなんですよ。だってそんな曽根さんそんな何十年も前の設備で最新鋭のものはやっぱり作れないですから、
ね、そうですよね、うん、いやそうですよね、失礼しました。
でもね、おっしゃられたようにね、でも鉄鋼とかは 19.6 年とかね、
はい、
化学は 16.3 年とかですね、まあやはり古いところは業種によってあるんですけれども、はい、まあ、全般的にですね、まあ、10年だったものが、この20年ぐらいでね、うん、15.8 年、まあ、結構 全般的に老朽化がやっぱ進んできてるんですね、うんうん、で、まあ、どうして、まあ、老いてきてるのかということになんですけど、まあ、これはもう分かりますよね、
はい、
なんで設備が古くなっていくかというと
ずっと使ってるからですね、
新しい投資をしないからなんですね、はいはい、で日本の製造業が国内に設備投資をあまりしてこなかったわけなんですけど、はい、この失われた20年と言われてる間にですね、国内の設備投資っていうのは約3割減ってしまっていると、うん、で一方でじゃあこの期間にアメリカの民間設備投資っていうのはどれぐらいになってるかというと、この20年で 2.4 倍に増えてる、うん、で韓国はほぼ5倍に増えてるんですね。
わあすごい。
日本があまり設備投資しない間にアメリカや韓国が、まあ、どんどんどんどんやっぱり最新鋭の要は機械を入れるためにですね、うん、どんどん民間が設備投資をしていると。
そして成長力で劣りますよね、そこだけでも日本は。そうなんですよ。
でね、やはりね、国内の設備が老朽化するとやっぱりいろいろその競争力の低下にやっぱり ね、どうしてもつながってくる部分があると、うん、で、まあ、自社のねその経済産業省がまあこんなアンケートやってるんですけれども、うん、自社の国内の設備の生産性について国内外のライバル企業と比較して、うん、自分の会社ってのは優位ですか、それともちょっと劣ってますかっていうアンケートをやったんですけどね、はい、まあ、自動車なんかで見るといやうちの方が優位ですよっていうね、うん、ところが多いんですけれども、
はい、
問題はやっぱ電気とかですね、化学とかですね、うん、この辺の業種になってくると、例えば電気、自社が優位ですよと答えた企業は 25.6% で、これに対していやうちの方がちょっとライバルより劣ってるなっていうのが 28.8%、
うん、
つまりその自分の会社の設備あんまりやっぱりちゃんと更新してないし新規も入れてないからやっぱりどんどんどんどんその質が落ちてしまって、うん、
はいはい、
競争力が低下してきてしまったという問題が一つあるんですね、
うん、でもこう膨大な資金はかかるけれども日本の企業ってお金を持ってるはずですよね、
うん、そうなんですよね、上場企業で70兆円近く持ってるのに、うん、なかなかやっぱそこ踏み切れないってことですね、うん、で、まあ、今回この紹介先ほど読んでいただいたその記事っていうのはね、
はい、
うん、そのこの間あの6月にですね経済産業省がやってたものづくり白書から、まあ、うまくこの後論を展開してるんですけれども、
はい、
これをちょっと今ご紹介した数字も実はものづくり白書からなんですけれども、うん、これね、読むといろいろ非常に、なんていうのかな、今の日本の製造業の現状であるとか課題であるとかね、非常によく整理されていて、まあ、今日はあのこれをちょっとね中心にご紹介しようと思うんですけども、はい、その設備年齢以外にもね、実はやっぱりこう日本の製造業がうーん大丈夫かなというようなですねデータがまあたくさんあるんでちょっとご紹介したい、
はい、
一つはねやっぱ雇用の部分なんですね、うん、で製造業の雇用吸収力っていうのは今あのだいぶ、減ってきてるっていうのをですね、まあ、お耳にすることもあろうかと思うんですけれども、2012年の日本の就業者数全体で6270万人で、このうちで大体どうですか、どれぐらいが製造業で働いてらっしゃると思います？
どれくらいだろう、2000人ぐらいですか？
2000人でね、これこれがですね、
はい、
10年前にはね 19% の人がまあ製造業に従事していたんですけど、今ね 16.5% やっぱどんどんどんどんやっぱこう減ってきちゃってるんですね、うん、でもう一つねその貿易面からね日本の製造業を見てみたいと、
はい、
またちょっと曽根さんに問題出しちゃうかもしれないけどねみたいな、
はい、
で日本の貿易黒字って、まあ、長くねその、まあ、自動車電気それからまあ工作機械とかのまあ機械ですね、
はい、
一般機械の3本柱が支えてきて、2011年しかしながら、まああのまあ、大きな地震があった後ね、原発が停止して31年ぶりの貿易赤字に転落して、2012年、去年は貿易赤字過去最大の6兆9000億円ですと、うん、で貿易赤字の主因よく言われているのはやっぱりその原発が止まってしまって、
はい、
その油だとかね天然ガスだとか、ね、そうですね、はい、そこがかさんでるっていうことなんですけど、
はい、
実はね見逃されてるのがね、その電気のその3本柱だった貿易黒字を稼いでいったね、その3本柱のうちの電気がですね、
はい、
黒字幅がぐっと今縮小してきてしまってるんですね。
電気の業績悪いですからね。
そうなんですね。で2012年去年の電気の貿易黒字っていうのは全体でね3兆円、でリーマン前の2007年の約6割の水準しかないんですね、うん、 でね、これ少しその電気っていうのはいろいろその電子部品だとか充電器だとか計測器だとか通信機、いろいろこう分かれてるんですけれども、うん、ちょっとね品目ごとにねどういう貿易収支になってるのかっていうのをちょっと探してみたんですけどね、はい、携帯電話って今どれぐらいの貿易収支になってると思います？
いやかなり高いでしょうね。
日本の全体の貿易赤字が今6兆9000億円、
はい、
さて携帯電話の貿易収支ってどれぐらいだと思います？
まあそれでも1兆とか。
あ素晴らしい、
合ってる、大丈夫、
これはヒューっていうのはなしですね。
真剣に考えました今。
1兆1168億円の赤字で、ちなみにですねテレビは今721億円の貿易赤字でね、白物家電に至ってはですねもう貿易赤字が当たり前になってしまってるんですね、でそれぞれがどのタイミングでその貿易赤字になったかというと、冷蔵庫はね1995年にもう赤字転落なんですね。電子レンジは98年、で2000年には全自動洗濯機、これが貿易赤字に転落していると。でエアコンも2008年以降もう赤字が定着してしまっているということでですね、まあ、かつてねその三種の神器なんて言われましたけれども、もはやもう全てもう海外製です ね、 もうね、
そうです ね、
ね、一つ一つそのどんどんどんどんやっぱりこう貿易赤字になっていってしまっていると、はい、こういうことなんですね。
でも製造業の海外移転というのはなかなか止められないですよね。
そうですね、まあ、曽根さんおっしゃる通りだと思うんですけれども、まあ、製造業にとって地産地消、需要のある場所で作ってその需要のある場所で売るという、これはもう宿命だと思うんですよね。でこれからも、まあ、止められないだろうというのはおっしゃる通りだと思うんですね。でただそのこれまでの海外移転っていうのはどっちかというとその量産機能とかね、あるいはまあ販売機能とかですね、そういうものをその海外に展開していくっていうのがこれまでの日本の製造業のまあ、モデル的なあり方だったんですけれども、最近だいぶですねちょっと様相が変わり始めてきてましてね、はい、そのいわゆる日本企業の付加価値の源泉と言われていたですねその製品企画デザインとかね研究開発とかね、まあ、そういったそのコア部分まで海外に移転し始めているということなんですね。で例えばですねこれその自動車の会社に、まあ、これアンケート調査をしてるんですけれども、機能別にですね例えば製品企画やマーケティングの部門、ね、もうすでに海外に出してますっていう企業が全体の 10.2%、 これから出しますと答えているところが 17.6%、
はい、
ね、したがってやっぱりこれからどんどんそういうそのマーケティング部門なんかも外へ出ていってしまう、で、まあ、いわゆるその強みのですね試作の開発ですとか、まあ、応用研究なんていうのもですねこれから海外にどんどん出していきますというふうに答えている企業が多いんですね。で一方でねじゃあ量産っていうのはどうですかというと、量産機能っていうのは今もうすでに出してますっていう回答が 27% なんですけれども、逆にこれから出しますっていうのは 25% 減ってるんですね。だから単にそのたくさん作るってい う、ね、その機能だけを追い求めて海外に行くんじゃなくて、その本当のコアの部分も含めてそのこれから海外へやっぱり展開していこうって考えている会社がやっぱ増えているということなんですね。まあそういう中でその読んでいただいたその日本のマザー工場ですね、この概念っていうのもやはりこのままだとその今はねその最先端であるとかイノベーションの拠点であるとかその人材育成をする場所であるとか、まあ、いろいろな意味もあるんだと思うんですけれども、だんだんそのマザー工場もですね、まあ、役割がだんだん変わってきてね、なんていうかねそのマザー足りえなくなってきて、このままだと本当に古いね機械があるそのグランドマザー、ね、まあ、今お年寄りお元気ですけれども、まあ、ここでいうところのそのグランドマザーっていうのはその、ね、だんだん設備がこう古くなってきてしまってその競争力を失ってしまうようなね、そういう風になってしまうのではないかということを、まあ、危惧として表している
わけですね。そうですよね。となったら雇用も減って
そうなんです、
そうなんですしね、
うん、雇用の問題もあるし、このままだとやっぱりイノベーション、ね、やっぱそういう観点でもやはり日本の中にものづくりはあってほしい。で先日ね OECD 経済協力開発機構と WTO、まあ、世界貿易機関の、まあ、合同の調査でね、 国内で消費されている製品やサービスの付加価値どれくらい国内で生み出していますかっていうので40カ国調査しているんですね、
はい、
日経新聞なんかにも載ってましたので、うん、ご覧になったかもしれません。日本はね実はね 88% でね40カ国中1位なんです。
あれ1位でしたか。
1位なんです。つまり自分の国で日本の国で消費しているいわゆる製品サービス、その 88% は日本で付加価値を生み出したものである。でこれはやっぱりねすごく大事なことだと思うんですね、うん、その製品の付加価値の自給率ですよね、食物自給率とかと同じでですね、それはまだ日本はしっかり世界で一番持ってるわけなんですね。でこのやっぱり地位っていうのは非常に僕はその尊いものだと思うんですよね、ですからね、まあ、こういうものを守っていくためにもねやはりその、まあ、もちろん企業が先ほどおっしゃられたように70兆円のお金をね、有効にきちんと使うということも、まあ、一つ大事なんですけれども、やはりその海外とその日本とがですねイコールフィッティングでどこにあってもその同じ条件でちゃんと戦えるような環境整備をやはり日本の国としてやってあげなければならないと。だからですね、まあ、あの川柳にもありましたけれども、はい、まあ、秋の臨時国会にねその設備投資減税とかですね、いろいろ今検討今後されるようですけれども、きちんとそういう形でですねそのやはり政府もこれをバックアップして日本のものづくりが空洞化でスカスカにならないようなですね、きちんとした政策を打っていってほしいなと。
そうですね、日本の強みを生かせる政策期待したいです、はい、以上ベリタミン E、 今回はグランドマザー工場の恐怖についてお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。今週の日経ベリタスにはどんな記事があるのかなと気になっているあなたのためのコーナーです。まずは特集面の円高再び企業業績に影、
またちょっとね円高がね進んできておりまして、はいはい、ベリタスでは早速ですねその、まあ、もしね、円高になってしまった場合にですね、どういう企業がですね、業績にインパクトがあるのかというのをですね、はい、幅広にこうリサーチしてみました。ちなみに14年3月期の、平均の今のところの想定為替レートというのは1ドル92円80銭ですね、はい、ですから、まあ、これが一つの攻防ラインだと思うんですけれども、まあ、95円で見ていたりとかですね、
はい、
90円で見ていたり、まあ、いろいろこうばらつきもありますので、為替の感濃度なども含めてですね、ぜひご覧になっていただけると投資の参考にしていただけると思います、
はい、続いて会社が分かる面の JR 東海新幹線の大改修、近づくリニア着工、巨額投資盤石経営へのレール敷くです、
はい、これは私若干てっちゃん入って、
そうなんですか、
曽根さんは
全く、ごめんなさいねいやたまにてっちゃんらしき方がこうカメラを持ってね電車が来るのを構えてるのを見たりすると朝早くからすごいなとは思うんですけど、その良さはちょっとまだ分からなくて
でも、ね、それは撮り鉄だけじゃなくて、はいはい、いろいろほら時刻表鉄とか模型の鉄とか、
はい、いろいろあるの、
鉄にもいろいろあるけれど、
で田中さんはどの鉄なんですか。
私ねどっちかというとなんかこうちっちゃい模型好きで、
へー、お家に模型がいっぱいある
、うん、まあすいません、それと9兆円かかる、はい、リニアを一緒にして喋るのが大変不謹慎ではあるんですけれども、まあ、今回取り上げているのは、まあ、JR 東海のね、
はい、
この間ね実験線リニア中央新幹線のね L0K 報道陣にも公開されましたけど、
はい、
すごい、これ写真も載せてますけれどもね、これ鴨の橋の口みたいなすごい流線形になってますね。時速500キロ、
はい、
名古屋まで、東京名古屋まで40分っていうんですからすごいもんですよね、このリニア新幹線にね、いよいよ向かっていく JR 東海 の、 その財務的な課題であるとか、経営の課題であるとかね、社長のインタビューなども踏まえてですね、
はい、
まとめておりますのでぜひお読みいただければと、
ね、
はい、
はい、さあ最後にテクノペディア面の次世代タバコ、ちょっと一服、煙を出さず堂々とです。
これはまあタバコなんですけれども、私ね昔 若い頃はですね1日4箱ぐらい捨てた時も
そんなに捨てたんですか。
すごいですよね。今考えるとありえないですね。ちょっとね
今はパッタリ、
あもうね2000年に辞めてからもう今はパッタリで、
すごいですね。
どんなタバコがあるのかももう最近わからないんですけど、
ね、まだ戻っちゃう人もいるというのに、すごい、
ね、本当にね、はい、今回取り上げてるのはですね、はい、よくなんていうんですか、禁煙のこうタバコありますけれども、はいはい、今回はねこうちゃんとそのヒーターでですね、ハタバコなどが入ったカプセルをこう加熱してね、吸い口から蒸気を吸引するという形のですね、
はい、
結構そのアメリカや日本でもそのベンチャー企業が、新しいそのビジネスとしてやっておりましてね、ここ紹介してるのはね Facebook の元社長なんかがですね、そのこれを開発しているベンチャー企業にですねお金を投資している、つまりまあこのビジネスというのは結構やはり有望であるという形でね、そういう動きもあるらしいんですけれども、まあ愛煙家の方はねなかなか肩身の狭い世の中なのでね、
今そうですね、
ね私もなんとなく気持ち過去ねよく吸ったんで分かりますけれども、まあこういう形でね、なんていうのかな需要がこれからも増えるのではないかなというので、これは選んでみたんですけれども、
今タバコ吸ってる方とかねちょっと読んでみていただいたら、ね、いいですね。
はい。
ということで田中さんおすすめの記事を3つご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてくださいね。今週の日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。田中さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日は変な汗をかきました。
え、なんでよかったですよ AKB もいやいやそのゴム長もすごくよかったです。
ゴム長また出してくる。ここでレインシューズです
いやだって先ほどミキさんの方が僕の田舎ではそれはゴム長って言うん
ですってそうおっしゃってた
断言されてました
女性結構履いてるんですけどね、男性も履いたらいいのにと思いますよ濡れずに済みます
失礼いたしました。
失礼しましたそれではメッセージをくださった方、今日もたくさんいらっしゃいますのでお名前だけでもご紹介します。ロットさん、ロッシーさん、そしてプライム JP さん、サーフトリップイフリットさん、メイカタさん、皆さんメッセージありがとうございました。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私と越中編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの田中直美と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。